자, 주 2쇼 이노리 마쇼 쇼, 쇼, 쇼. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 미코토바오 쇼, 교모 쇼, 오시에테 구다사이. 마다 와타시타치오 미치비테 구다사이. 주님 감사하십니다. 예수사마노 미나뇨테 오이노리 이타시마스. 아멘. 자, 1세스카라 읽마쇼.
レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして全イスラエルが彼に習った。
これが問題ですよね。自分の王位が強くなった。ある人はもう豊かになった。ある人はもうもっと健康になった。その時人々がね、主の恵みを忘れるんですね。この私の手の力がこの富を築き上げたと、そのような錯覚をするんですよね。彼が見るとね、スマヤという預言者の言うことをよく聞きました。彼がよくしたのはそれ一つよね。戦争してはならない、民族の戦争、それを止められて、まだ北に散らされていた祭司たちが彼のところに集まってきて、彼のために祈りました。それですよね。そうするとこう自分の王位とかもう全ての国がね、強くなっている。祈るからですよ。祈る人がいるから。しかし、人がそれが主の恵みであることを忘れ、その時傲慢になるんです。それで堕落するんですね。二節。
レハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。
これが愛の無知なんですよ。わざわざ遠いところにいるエジプト人がね、エジプトの王が、イスラエルを、それもイエルサレムですね、南のユダのところを攻めてくるんですね。三節。
戦車1200台、騎兵6万がこれに従った。また彼と共にエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。
じゃあエジプト人だけではなくて、エチオピアの人も来ましたね。クス人、クス、他のスキの人とかね、スキ人ですね。その周り、エジプトの周りの国々が団結してね、このレアブアムのところを攻撃する。これは主によってであったんですね。4節。
彼はユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。
エルサレムまで、本当にこの高いところエルサレムまで攻める。本当彼らも疲れるんですよ。けど何かが情熱が与えられて攻めるんだという、それで攻めてきたんですね。高いところ。五節。
その時預言者シェマヤがレハブアムとシシャクを前にしてエルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て彼らに言った。主はこうおせられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。
だからスマヤね、スマヤの預言者が もう一度ね、このように、あなた方が主を捨てたので、 あなた方も捨てられ、シシャク、エジプトの王ですね、そこに渡される。6節。
するとイスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しいと言った。
じゃあこれが彼のね、頂点か。とにかくよく悔い改めに早いんですよ。このすぐ悔い改めたんですね。7節。
主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。間もなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。
許しも早いんですね。だから悔い改めというものはへり下りですよ。へり下り、全てが主からのもの、主の恵みだったのに、自分が傲慢になって自分がしたと。それで人が神様からね、叱られるんですね。8節。
ただし彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。
このようにされることはね、主が支配してたということ、その素晴らしさ、何よりも自由ですね。自由と平安です。それを失うんですね。施策、他の王に支配される、それがどんなに苦しいことか。自由が奪われる、ね。だからこのように傲慢になると人が自由を奪われる。だから神様が支配することと人が支配することを比べてみなさいと体験させるんですね、これ。旧説。
エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。
全部奪われるね。ソロモンが築き上げた、知恵で築き上げた金、また税金で、税金が666ダラント、これを全部移されたんですね、エジプトに。だから金銭的にも大きな損になるんですね。十節。
それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るコノエ兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとにコノエ兵が来て、これを運んでいき、またこれをコノエ兵の控え室に運び帰った。このように彼がへり下った時、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。
だから主が私たちに求めておられるのはへり下り、へり下り。そうすると全て、されなかった、審判しようとしたことをしなかった、むち打ち、それもする必要がない、それですね。だから主が何を求めてるか、へり下り、へり下り、悔い改め、へり下り。13節。
こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った、すなわちその心を定めて常に主を求めることをしなかった。
じゃあこのように主が彼を許して、この無知も軽くしてあげたんですけど、まだ悪事を行ったということね。本当に人間ってしょうがないものよね。じゃあ中高節。
レハブアムの業績、それは最初から最後まで預言者シェマヤと先見者井戸の原稿録に記されて、系図に載せられているではないか。 レハブアムとヤロブアムとの間にはいつまでも争いがあった、
うん、じゃあいつまでも北のヤロブアムのヤロブアムとレハブアムは戦争があった、争いがあった。じゃあ次、
レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビアが代わって王となった、
うん、じゃあこのことを見て主が何を人間に願っておられるか、それが見えますね。へりくだりです。だから悔い改めというものはへりくだりよね、うん、全てが 主から来た主の恵み、うん、そのことを思い出す、これがへりくだりよね。ある姉妹がさっき、来ました、私の家に、まあ、自分の母がお母さんですね、お母さんが、余命がない、だから、そちらに行くから祈りを求めてた、もう写真とかを送ったんですけどね、メールとかで、本当に、もう死にかけてる、医者もお医者さんもあんまり時間がないということだったんです。しかし今日まだ写真を見せたんですけどね、完全に回復されてる、もう30年は若く90何歳の方がね若くなってる、それで、自分の思い少し、高ぶってこの教会からね他のところに移したんですね、けど、まだこっちでなんか子供たちをまた教えたり したいとかそのような話をしたんですけどね、その お母さんのことを見てびっくりしたんですね、それが謙遜ですよ。全てが主からのもの、主の御で主がなさったということ、それを住所ですね、住所、自分がどこから癒されたかということ、これは主だ、全部ダメだ、全部終わりだと言ったのに、この辺にも名前を書いて祈ったこともあるんですね。この世に変えられたという、それが謙遜ですよ、へりくだり。じゃあ20章に行きましょう。使徒の働き20章17節からも、
パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきた時パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました、
じゃあ謙遜の限り、謙遜というものはもう一度考えてみましょうね。謙遜が何か、謙遜ふりをすることもあるんですけど、謙遜というものは昨日も私たちが一緒に考えたようにね、全て主から来る、ね、私の意思決断そこから来るんじゃなくて、私の中に住んでおられる方によって全てが変わるんで、その、もう 私たちができなかったことを主が知ってくださるんですよね。油注ぎ、だから主の力がそれをされるということを知ることが謙遜ですね。だから、もう人間に、いや頑張りなさい、これを直しなさい、治るか、それが人間の中で力があるかのように教えたりするのが、それがダメですね。だからパウロは、私が私になったのは主の恵み、だから私は毎日死ぬ、私ではない、いつも主ですということですね。これが謙遜の限りですよ。あめぐみはっかり知れぬめぐみ、そのスタンスですよ。以前はパリサイ人の中でカマリアルのね、派として偉いんですね。その偉い人たちは、私の努力で私ができたのにお前たちはできないんだという見下す、そのスタンスですね。これ傲慢、傲慢、これと全く変わってる、私ができるものは主です、主がなさいました、主の恵み、聖霊の恵み、そのことが謙遜の限りですよね。だからその私たちが、人が変えられることも、そうなんですね、主にお願いすることよ。本当に難しく見える人も主にお願いしたら、その人が変わるんですね。恵みよ、恵み。だから私はキリストと共に死に、私が生きるんではなくて、私のうちにキリストが生きる、それをこう明らかにするのが謙遜よね。謙遜の限り、ものすごく言葉とかは謙遜ね、自分を、ね、低くするように見えるけど、結局自分よ、自分、自分の力、それで怒ったりするね。私が伝道 したこのプールの人もね、とても謙遜ですよ。謙遜だけど、もう自分に何かある時にはすごく怒ってるんですね。ある人が自分にこうした、もう服を抜く時にそれをね、くちゃっとしたとかまあ、だからなぜそのようになっていくかっていうとね、中に聖霊様がないからよ。イエス様を受け入れたけど、その謙遜というものが何かわからない。じゃあ、パウロが謙遜の限りを尽くし、涙をもって、まだユダヤ人の陰謀、ユダヤ人たちが、このパウロを殺そうとした陰謀があるね。なぜ以前、ユダヤ人のように自分もその中にいたからよね、だから宗教というものは、ね、結局自分の力よ、自力ですよ、自力。しかし私たちが信じることは他力ですね。主によって、恵みによって、それを恵みを信じる信仰によって救われます。全部主がなさってる。 これが全然変わる違うところですよ。だから違うからユダヤ人たちがパウロを殺そうとした。謙遜だから、スタンスが変わったから、20節、
益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです、
だから謙遜、悔い改め、これは流れが一緒よね、悔い改めを教えた。22節、
今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません、
じゃあここで神の恵みの福音ね、神の恵みの福音、恵みは何か、人間ができないことを主が知ってくださったことが恵みですよ。空気も人間が作ることはできないから恵みでしょ。救われることも十字架の恵みよ。イエス・キリストが十字架を通してよみがえり、その恵みをただ信じる信仰によって救われる、自分自身から出たことではないということがパウロが一貫して伝えたものですね。神の恵みの福音、じゃあこのことで彼はもう今まで自分は宗教、週二度断食をし、これ厳しい厳格な、その派の中でね、パリサイ派の中でパリサイ人として言ったのに、恵みを知って、恵みによって自分が救われたということ、その救いの福音をね、伝えたんですよね。もう反発される。だからこれが礼を伝えることだよね。自分が考えて、ああこれを伝えたらこうなるということ、まあ分かってるんでしょう。自分を医師で打つということ、裁判所に渡すとか、鞭打ちごと、全部分かった上でしたんですね。だから、これが福音だけど、この恵みの福音以外は救いがないから、彼はこのようにしたんですね。28節、
あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。
だからこれを覚えてくださいね、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は、神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになった。だから私たちが監督になったり牧師になったり伝道師になったり、奉仕者になったりすることは聖霊が、なぜ聖霊が立ててくださった、イエス・キリストの血潮をですね、神ご自身の血をもって買い取られた教会。だから主のものよね、教会は主のものです。 主の血潮で買い取られた教会、それを私たちがね、聖霊によってこの自分たちにこう与えられた範囲のね、それを仕事する、牧するということですね。だから主教会は主のものね。私たちはただ一つ役割が与えられてる、自分のものじゃなくて主のものですよ。イエス様の血を持って買い取られた、そのスタンスをね、いつも覚え生きることは謙遜ですよね。謙遜。じゃあ、このような箇所を読むときに、私にも主がコンコンコンコン語ってくださる。コンコンコンコン、全部主の血潮で買い取られた教会、私を含めてね。